今回ちょっとうまくこう踏み込めるっていうかまとまるかはちょっとわかんないんですけれども、まあちょっとまあ倫理観とか、そう、価値観とか、そういうことについてちょっと考えていることを、もうちょっとこう踏み込んでね、話してみようかなって考えてたんですけど、やっぱこの間ちょっとべき、なんとかするべきっていうのを、どういう場合に使ったらいいのかとか、こういう使い方はどうかみたいな、
ズームで収録した時のやつですね。
したんですけれども、で、だからそれで、だから、その、そういうべきって、まあ、どういうふうに使ったらいいのかなって、なんかいろいろこう、ごにょごにょごにょごにょずっと考えてたんですけど、本来、その、なんていうのかな、何とかするべきだっていうことって、そのいろんなことにないはずはないと思うんですよ。やっぱこうしたら、こうした方が、物事がうまく進行しやすいとかね。で、そのべきっていうのを、だから本来その当てはめられない、個人的なその気持ちの判断みたいな。例えばこの間も言いましたけれども、一番それが見られるのが、その芸術鑑賞とかね、本の鑑賞とかで、こう読むべきだとか、これはこういうふうに感じるべきだとか、これは見るべきだとか、それあなたがそう思うのは勝手でございますが、僕には関係ない話ですよっていうことに、そうやってべきですって言われちゃうと、何ですかっていう話になりやすいような気がするんですね。
そうですね。
で、それをだからそうじゃなく、例えば、未来はどうあるべきだろうとか、社会はどうあるべきかとか、例えば映画とかなら、もっとこの映画界っていうのはどういうふうにこう発展させていくべきなのかとかね、どういう形を取ればあるべき姿になるのかとかいう、その広い議論を求めるときにね、で、みんなでその、まあ、僕はこうあるべきだと思う、私はこうあるべきだと思うっていう、その提案を空間に投げ合っているような状態、そこで使うべきっていうのは、僕はあっていいと思うんですよね。で、そうしてこう議論を深めて、で、ただそれはね、やっぱりと広い議論を求めている空間で使われているべきであったとしても、だんだんその自分の主張を押し通しとたくなって、その相手の説得が始まると、それは違うんじゃないかと。ってなれば、例えば芸術に対するそのべきを使われた時の反発心と同じようで、やっぱり心の中でお互いに軋轢が生まれて、まあどっちも戦いになっていっちゃうと。で、それは両方にあるので、その、べきっていう判断をしてもいいんですけれども、それをその相手にその押し付けてこうっていう、こう態度が見えなければね、どっちも戦いになりますから
そうね、
と思うんですよね。
べきっていうふうに言われた途端に拒絶反応みたくなるのも、戦いのを生みやすくなってるのかなって思って、何々するべきって言われた時に、いや私そう思わないしとかっていうふうにならないで、あなたはそう思うんですねっていうワンクッションがあって、でもそういうふうに思わない人も、私を含めているんですけど、それをそういうふうにしなきゃいけない理由って何なんですかねっていうふうになると、戦いよりちょっと一歩引っ込んだところに、感情的なそのポテンシャルが下がるかなとは思うんですけど。
で、二重仮定説のところでも言いましたけれども、要するにそういう感情的なものを抑えるっていうか、そのコントロールするために、第二段階として、その意識的にその、それをこう、なんとかうまくなだめていこうっていうものが、後出しで出てくるわけですよね。で、その後出しの方で いくらコントロールしようと思っても、その感情的な部分に訴えられかけられてるところを、 突っ込んでこうかき回されると、
うん、
どうしてもその反射的なその反発もあるし、
うんうん、
やっぱり納得できないと、
うん、
頭で理解できても、うん、その体の方はその例えば汗出てきちゃうとかさ、
うん、
顔がちょっとこうこわばってきちゃうとか、
うん、お腹痛くなっちゃうと
か ね、
何ですか、二重過程議論の中の、うん、
はい、
進化的何でしたっけ、なんとかと規範的なんとかって
、ね、はいはいはいはい、はい、そうですそうです。
だから本来その規範的な部分で、議論しなきゃいけない したらいいようなことを、
はい、
その進化的な動物的な部分で、
ええ、
自分のその縄張りとか生存を脅かされたっていうふうに、
はい、そうですね、踏み越えてこられたっていう気持ちがね、
なんか思ってしまうのを、
うん、
どっちがどうするかってことですね。
ええ、
うん、
まあだからでもまあ今ここまでのまあまあ、人類がこれからどこまで続くかちょっと分かりませんけれども、まあ、社会システムとしても、まあ、父としてですけれども徐々に徐々に今のような状態に、
うん、
で今のような状態が必ずしもまだ、成熟しきってるかというとそういうわけではないんで、
はい、
まだまだこれからも、
うん、
変動し続けるわけですよね、
うん、
でそこにだからやっぱりそのもっとこうあるべきじゃないかっていう姿をね、
うん、
理想像を、
うん、
追いかけ続けるっていうことは僕は必要だとは思うんですよね、
はい、
うん、でそうやって、まあ、活発な議論も必要だろうし、
うん、
ただそこでなんていうの、感情的な言葉の投げ合いみたくならないように、
うん
うん、でそれが今さっきおっしゃられたその鳥谷さんがおっしゃられたようなこう、ね、ではその相手の立場にこうぐるっとひっくり返した場合に、
はい、
どういうことが言えるんでしょうかみたいなことをね、うんうん、常にだから相手の立場と自分の立場をこう入れ替えて考えてみると、
うん、
でそれがそのディベートっていうことになるんですけれども、いわゆるその僕が理解しているそのディベートっていうのは、まあ、何が何でも自分の説を何ていうのかな、相手にこう納得させるための技術としての立場の入れ替えっていうことで考えてみようっていう、テクニックとしてね、
はい、
やられてるのがなんとなくそのそれなんでしょうかっていう、
まあ、そうですね、うん、だから、学校とかで、
はい、
模擬的に行われているディベートっていうのは、
はい、
うん、議論の世界のスポーツだと思うので、
ええ、
どっちが正しいとかその人が感情的にどうとかっていうことではなくって、
はい、
単に授業、体育の授業でやってるドッジボールでどっちがのチームが勝つかっていう、
うん、というね、スポーツですよね、
もう何も変わらないと思うので、
うんうん
うんうん、
で勝ち負け、まあ勝ち負けっていうか、ゲーム上の勝ち負けがついたとしても、
うん、
まあ、ゲームが終わったら握手して、
うん、
お互いを あなたのそのやっぱりね、論の立て方素晴らしかった
み
た
いな、ね、お互いのその、ファインプレーを称え合うというか、
はい、うん、
まあ、実際に社会に出た後に、うん、そのやり方で自分を説得しに来る悪い人がいるから、
はい、うん、
まあ、そういう人と戦うためにもまあ必要なのかなとは思うんですよね、
うんうん、そのね、テクニックとしてっていうか、うん、考え方の一つとして自分の中にその骨格を入れておくということね、う
ん、とあとその詭弁に丸め込まれないようにするとか、うんうん、
その詭弁を使ってくる人のタイプ典型をある程度知っておく
ということですね、うん、そのディベートっていうことの中で、あ、このパターンはこうだっていうふ
うな、うんうん、まあ視覚障害なんかの時にもちょっとその話しましたけどね、
うん、
そういうこういうパターンで大概ティピカルに、
うん、
形で押し付けてきますんで、
はいはい、
うん、そこのことを知っとくっていうことだけでも、あれ、この言い方どっかで聞いた言い方ですよみたいな、
うん、騙されませんよっていうふうに、うん、
なんでそれ出てきますかって、その話、うんうん、あと極端なのその仲人的結びつけ方をしてくる人とかね、
あ、
うん、
まあ、あれはもう議論にさえなってないんだけど、外堀を埋めるっていうやり方の一つのやり方ですよね、
うん、そのバインドをだから外側に広いバインドかけちゃって、
うん、
でその中でとこうなんかこうわーっとこう流通させてこようとするっていうね、うん、 抜けられないバインドを作って、
そう、ね、だから外堀をだから埋められた時にどういうふうな反応をするのがいいのかっていうのはね、うん、難しいですけどね、
うんうん、まあ、うん、この間だから僕はだからそこは毅然と知りませんっていう、うん、いう立場ですっていうことは言いましたけど ね、う
ん、なんかそれがそのコミュニティの中での評価基準っていうのがあって、で知りませんっていう人のことをそのコミュニティの輪を乱すっていうことでマイナスポイントをつけるようなコミュニティだったら、まあそもそもそのコミュニティに自分向いてないんだなって、
うん、そうですね、うん、だからまあそっと立ち去るっていう場合もあるし、うん、あのなんていうのかな、まあ立つ鳥後を濁して立っちゃう場合もありますけれども、うん、
まあ、
こんなとこいられっかよみたいなさ、せぜいひを残した場合も、
うん、
まあまああることはあるんですけれども、
ただまあそれをそのまあこういう言い方するとあれだけど見物渋滞みたいなのが起きたりしますよね、事故の時に。
あります、あります。
だからそういう、のを、うん、見て面白がってる嫌なあの人間っていうのも自分を含めてね、面白がるってことがないわけではないから、
そうですね、うん、またやっとるわよみたいな、ね、
そうそう、だからそっち の、うん、その登場人物にならないことも大事かなって思いますけど、
ね、そうですね、
うん、
だからあのやっぱりそのまあ SNS とかでもあのまあちょっとあ このツイートどうかなって思うことありますけれども、
はい、
そこにその同じスタイルで乗っかっちゃったら、
うん、
自分も当事者になっちゃうんですからね、
うん、まあ、今でいう登場人物に、ドラマの登場人物になってしまうので、
もうよっぽどやりかけちゃう時ありますけどね、
うん、だからそこを、あのなんていうの、さっきの規範的、二重過程理論っていうところの、規範的自分で、
コントロールしていくと、
そうそう、うん、
まあ、あの脊髄反射的に条件反射みたいにバカッと飛びつかないで、うんうん、
だから、まあ、だからクソギプって言われてるものから自分をどれくらい、その遠ざけることができるかっていう、
うん、
その自分がクソギプみたいなものを生産する側にも、
うん、
まあ、つけられる側にもならないっていう立ち回りなのかな、うんうん、
ただ僕ね、現象として、まあそれはまあそのやられてる方はそのまあ何考えてやられてるかは分かりませんけれども、
はい、
まあ、ちょっとなんかエアリプみたいな形で、
うん、
あのなんかちょっとこうワーッと宣言すると、あのメンションせずに、
はい、
でほらそういうことってさ、
うん、
みんなもそれあの判断あの反応できる場合はそれ反応しますけれども、
うん、
これ一体どうやって反応したらいいかなって思うさ、どんどん反応ゼロになっていくわけじゃん、
うん、
まあ、で裸の王様状態になってるように見える人は僕見えるわけね、
うん、
でそうなっていくとその人またどんどんどんどん過激になっていってさ、
うん、
あの頻発したりとか、
あ、
まあ、気の毒な傾向だなと思うけれども、
うん、
それはもう大人ならばね、
うん、
ある程度それ仕方ないなって思って傍観してますけれども、
うん、まあ一回一回 の、 その発言が全て、うん、あのグッドっていうことは、まあ、誰しもありえないので、それはそうなんですけど、まあ、今何でしたっけ、エアリップ、
はい、
みたいなやつっておっしゃったんでしたっけ、
う
ん、
そうです、
うん、もうただ匂わせっぽいやつとか、
あ、そうそうそう、
うん、は何かまあその SNS だけ見てると、うん、SNS の文脈の中で、
うん、
そのエアリップなのかなって思ったりするものがきっとあるんですけど、
うん、
その必ずしもその SNS の文脈で起きていないことを、
はい、
あの愚痴的に、
うん、
その実際に働いてる時に何か嫌なことがあって、
うん、
それについて言ったのを、うん、その SNS の中で誰かが言ったことに対するエアギプだって思うとざわつくけど、いやそうじゃなくって、
ああ実際にね、
自分が全然 SNS の文脈とは切り離されたことで言ってる可能性が高い、うん、
はい、
少なくとも半分くらいはあるんじゃないかなって思ってると、うんでおしまいだけどね、
うん、まあそのあのなんていうか単純な感情のトロであると、
うん、し、うん、そのうんなんだろう、 身に覚えがちょっとでもあるとドキッとするのかなって思うんですよね、うん、あもしかして私この人怒らせたとか気分悪くさせたとか、は
い、ありますよね。
もしくはあとその人に注目してて、うん、その人の動向が気になると、はい、なんかあったのとか、
うんうん、
大丈夫もしかしてあの人のこと言ってんのみたいな、うんうんうん、そのさっきの見物好きの人は、
うん、
なんか新しい見物の種を常にね探してるから、うん、そういうのに反応しがちになるんじゃないかなって。
でもさ、
うん
まあ、ちょっとなんか別にほら豊広さんに食いつくわけじゃないけど、
はい、
あのさそれやる人ってさやっぱりその SNS 使ってる以上、
うん、
誰かがやってんの見てることあると思うんですよ、
はい、
でそういう時に、
うん、
あこれ私のこと言ってんのかしらとか思うこと一度もなかったのかなとも思うんですよね。
いやあるんじゃないです
か。 でそれを知って上でやるわけでしょ、
うん、
で俺そこの悪質性を感じるわけよ。なんか
まあね、でもその全てその進化的な自分をさ、うん、抑えられるわけじゃないからね、
うん、ああまあそうか、うん、まあそうかな、
あまあその分かんないけどね、
うん、
だけどその普段のだから人間関係みたいな、まあ、信頼関係とか
はい、
安信頼関係とか、
はい、
でどっちにでも取れちゃうでしょきっと、
うん、
でそれで、うん、例えば巻貝さんとかがなんかそういうの言ってたら心配になるし、うん、なんかあったのとか思うし、
うん、
なんかそうじゃない、うん、自分があんまりあの好きじゃないって思ってる人がいると、
うん、
何も人騒がせなって思うし、
うん、
っていうことかな
と、うん、そうだね、
うん
うん、まあまあまあ、だからなんかこう、あらぬ方向に話が進んでますけど。
はい、
だからね。
うん、で、その、うんあ、ごめんなさい。こう、精神的な、あの、うん、ケア、
はい、
とかを、その、誰に負担してもらうかみたいな持ち回りの話なのかなってちょっと思ったりしましたね。
ああ、まあ、それと、それどこにコスト回していくかみたいな話。
そうそう。よくね自分の機嫌を自分で取るとか、はいはいはいはい、自分にご褒美みたいな言い方が、はい、まあもうだいぶもう定着しましたよね、
はい、
だからやっぱりこう自分をなんとかこう、
まあ、盛り立ててい
くともぎ立てたり、
うんうん、
沈んだ自分を引っ張り上げたりするのに、うんうん、いろんなことが必要なんですよ人はきっとね。
まあそうですね、
うん、
あ承認欲求っていう言葉でくくったこともありますけど、
うん、
単純じゃないよねそれね、
うん
別に承認してもらいたいからっていうか、
うん、
何となくこう華やかいたいっていうさ、
うんね、1日24時間1年365日ずっとそのいい調子ではいられないことはまあ仕方ないので、
はい
まあ、誰しもそのまあ、親との関係が悪かった人は同意しないとは思いますけど、
うん
まあ、お母さん的な存在を求め、うん続けていくんだよね、うんうんうんうん、よしよししてもらいたいよねやっぱ辛い時はっていう風な、
うんうんうんうん、まあ結局世界のその例えばドラマとか小説とか映画とかまあ絵画とかでもあのそういうこう世界観っていうのが多少現れますからね、
うん
あの最終的な救いとして何を持ってくるかって、
うん、
だから救われない話ってもあるんだけど、
うん、
それやっぱモヤモヤ残っちゃうんで、
うんうん、
どうしても最後はだから僕そのあんまそういう言い方好きじゃないけどその伏線をもうどんどんどんどん回収して、
うん、
で物語としての救いが最後に待っていると、
うん、
でああよかったねっていうふうにね、
うん
納得していくっていうことがまあ、 あの個々としたあの事案としてもあるということですね、
うん、そうですね それでこれは私が単純に自分で思ってるだけのことなんですけど、
はい、
ネオテニーっていう言葉はご存知ですか。
あちょっとちらっと聞いたなんだっけな、
ね、日本語だと多分幼形成熟って幼い形で成熟するっていうよくなんか ねあのウーパールーパーって動物いますよね、あれがその魚みたいな水の中にずっといるんですけど、
うん、
両生類 で、
うん、
で最終的に手足も生えるんだけど、
うんうんうん、
あのエラが一生涯こう体の外に出っ放しで、
はい、あれねひらひらがね、
うん、そうそうでそれがあの、うん、実際オタマジャクシの時、
うん、
あの手とか足がない変態する前にあったその幼い形が大人になってもそのまま残ったまま成熟することを養鶏成熟って 言うんですけど、で人間もその幼形成熟ではないかっていうふうに人間のその生物学とか進化、
うん、
生物学では言われてたりして、
うん、まあ僕それがすごく納得しますけどね、
うん、でその単にその形だけじゃなくて精神
的、う
ん、
大人になってるってことがどういうことかってことですよね、う
ん、なものも、うん、そのウーパールーパーもね、なんか場合によっては余計成熟しないで大人のエラがないタイプのウーパールーパーになることもあるらしいんですけ ど、その環境が余計成熟を許してると
、
うん、環境だと余計成熟するんだとだから思うんですよ、
うん、
で人間も社会の方が、
うん、
その精神的に幼いままでも成熟を許すような、
うん、
うん、恵まれたというか
環境に、そうですね、うん、厳しくないそうそう環境の場合ね。
になったから、うん、あの
こうまあそれは許されてると、
うん、ボディとして幼形成熟はもうあの
ボディはもうできちゃって
るんだけど、何百年か前に終わってるんだけど、うんうんうん、精神の方の幼形成熟、まあ、いわゆるお前そろそろ大人になれよっていうふうに、
まあ中二病とか言われること
ね、ならなくても一生中二病のままでもいられるような状態に今なったから、うん、まあ本日現在こんな風な子供の喧嘩みたいなことばっかり目につくようになったんだろうなって思いますね、
はい、
別にそれを非難してるわけじゃなくて、
あ、非難ではないです
ね、そういうものだって、ただそういう子供しかいない社会の中でどうやっていくのが一番いいのかっていうのは、だからここを出発点として考えた方がいいのかな。
そうですね、だからある程度だからそのまあその社会システムとしては、
うん、
どこで成人っていうのをどの国でもありますよね、
うん、
意外とまちまちだったり、
うんうん、
16であったり20歳であったり、
はい、
もうちょっと上であったりとか、
ね、日本も来年から18歳成人に変わりますね、
ええ、それはもう体としての成熟度が18でっていうことで多分下げるんだと思うんですけれども、
うん、
あのそれ精神的にどうかっていうことはそれあんまり考慮されてない感じもするんですね、
うん
うん、だから制度っていうのはだからそういう意味だからあのこうパコッとこう当てはめちゃうと、
うん、
でそれで走らせてみてから、
うん、
まあ何か考えましょうやみたいなとこも少しあるような気もするんですよね。
そうですね、まあ、あの結局精神的な何かの踏ん切りというか、
ええ、
をつけるために昔からその原服とか、
ね、とか 曲げ切るだろうなんだとかね、言うだろ
うと、でいうのがあって、
うん
うん、でそれが今、成人式で20歳ってことになってたのが、はい、なんかまあ18に引き下げることになり、それより前からあの戸籍であの何結婚できるのが男性18、
ね、
女性16、
うんうん、
でそれで最近問題になってる女性の性的行為の同意が取れるのが13歳とか、
うん
はい、っていうので、まあ、何かどっかの、ね、日付を決めて、
うん、
でそれで本人の自覚の方を促すみたいな、
ね、あ、そう制度決めてからね、
うん
うんうん、
まあ、昔だとそうだったわけ、お前もう元服したんだから、
うん、
これからはみたいな感じで、
うん、
もう子供っ
ていうことは、そのもっと古いその縛りがきつい時代は余計そうですよね、
通用しないんだからねってなってたんだと思いますけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、初めにだから制度ありきで、
うん、
そこ走らってる時に、
うん、
そっち合わせろよっていうね、
うんうん、
あの強制力を働かせていく、
うん、まあ、でもそれも家制度っていうものにすり合わせをしてたからで、
ええ、
別にその元服とか模擬とか関係のない階級の人っていうのにはそういうのは特になかったわけですよね。
そうですね、
うん
うんうん、そっちはもっと成り行きでね、
そう、
うんうん、まあ、だから早く嫁行く子も一人いるし、
うん、
早くまあもらう家もあり、
うん、
まあ分家しちゃうとかもさ、あの勝手にやってた部分もあるわけだよね、
うん、
あの武家社会の制度の縛りじゃないところで生きてる人は、
うん、
まあ、関係ねっちゃ関係ありませんからね。
そうでしたね、
うん、なかなかだからそうね、制度として走らせて、
うん、
まあでも社会だからもうしょうがないよね、
うん、
あの人がいっぱいいる中をどうやってその制御していきましょうかっていう話なんで、
うん、
全部バラバラじゃもう絶対できないんですが、
うん、
それはまあ日本なら日本っていうその、 まあ、近隣の人たちで作るコミュニティの、
うん、
あ、ちょっともうちょっと大きなバクとした括りですよね、国っていうのは、
うんうん、
でそこの辺にいる地域の人は、まあ、大体こんな感じでいきましょうみたいなさ、
うん、
そのルールはもう必要っちゃ必要ですよね、
うん、
でそれが極端に破綻しない限りは、
うん、
まあ、ちょっとこうあちこちぶつかりながらもちょっとそれ維持していくと、
うん
うん、
ただその養鶏成熟、
はい、
精神的にね、
はい、
あの子供のままずっと中期病のまま、はい、30歳40歳50歳とか60歳くらいまでになっちゃってる人がいる時に、うん、お母さん役を誰がやるかっていう押し付け合いみたいなことは、
うん、起きますよね、
うん、誰がその人、そこが結構大変なのかなって、
誰がその人をケアするんですかっていうね、
うん、であとその養鶏成熟である方がそのうんと利益を得られるからなんだよね、
うん、
うん、その私実態としてはだから知らないからイメージなんですけど、うん、少なくとも、
うん、
その海外のアメリカとかイギリスとかの、うん、まあ、ドラマとか映画を見ていると、その高校生くらいの子たち の、 その価値観として、
うん
うん、もう私大人として
そうですね
振る舞うっていうことが美意識であって、だからそこの反対側にそのいじめられっ子のね、
うん、
あのひもてとか、
うん、
あの陰キャって言われてる人たちがいて、はい、そこはだからその抑圧されてて、
はい、
よくないことなんだけど、はい、でもあのもう一人前の大人として振る舞うことが美しいっていう価値観がそこに一応ありますよね、うん、
ありますね、
うん、責任とセットになって、
ね、うん、
だけど そういう美意識みたいなものが、
うん、
うんと日本には入ってこなかったような気がするので、
うん、
なんならその責任ある行動をする大人であることが損だって感じになっちゃってて、働かないで、あのね、サボって仕事、同じ仕事するお金もらうんだったらサボっててお金もらえる方がいいじゃんみたいな感じで、何が悪いのっていうふうに、
あ、まあまあまあまあ、
別にあの
できてるんだからいいでしょ
っていう、そうそうそう、でそういう人と一緒に働くのちょっと大変だなって思ったりとかすることも多かったので、今まで、
うん、まあ、僕なんかでもさ、今でもちょっと憧れてるっていうか、まあ、そんな世界を訪れないとは思うんですけど、あ、自分の中でね、
はい、
あのさ、仕事しなくてもいいような状況で仕事してみたいなって思うんですよ。
あ、それは私も思います
。あ、もう、うん、なんかさ、本当さ、なんかやってみたいなってそれ、
うん、常になんか2億円誰かくれないかな
って、そうそうそうそう、
うん、
でそこを基盤にして、
はい、
あの働くと、だから働くの別に嫌なわけじゃないんで、
うん
うん、なんかそういうことしてみたい、だから俺があのさ、赤字ギリギリのさ、やや赤字を垂れ流しつつあるような店をダラダラとやってみたいみたいなさ、
はい、
そういうのなんかすごい憧れちゃうんだよね、
うん、
だからまあそれはなんか特別なあの不動資産とかなくちゃ無理でしょ
う、ね、そうですね、うん、私も他力本願に昔はあの犬の散歩だけすればいい奥様になりたいみたいなことを思ってたこととか、うんうんうん、実際に口に出して言ってたことありましたね。
なるほどね、
はい、
うん、あるとは思うんだよな。だから僕としての理想郷はあのそれがあの大きな規模であれ小さな規模であれあのそういうのになったらいいなみたいなさ、
うん、
感じは少しありますけどね、
その時は何をして暮らすんですか。
暮らし、
うん、
マスター。
マスター。
何でもいいからマスター。
うん、
で、まあ、まあ理想としての姿っていうのはある程度あのなんていうか形としてはありますけれども。
ギターを弾いて。
そうそうそうそう。
絵を描いて。
絵を描いて。好きな本が並んでて。
うん。
アナログレコードをかけるプレイヤーがあり、
はい、
JBL のスピーカーがあり
それって今、うん、今日話してきたネオテニーだと思いますか。
ね、ネオテニーの延長線上にはあると思います、
うん、
僕は、
うん、
で要するにだからさ、ね、都合のいい時にこれさあの子供っぽいっていうことをあの言い換えるとさ、 いつまでも少年の心を持つ大人みたいなさ、
うん、
でそれがノートにだよね、
うんうん、
子供っぽさが残ってる人が魅力があるみたいなことをこうでほらそれが愛情が冷めてしまえばさ、
うん、
だからこのいつまでもこうみたいなこと嫌がってってなっちゃうわけだよね。
そうかそうなのかな、その大人の部分と子供の部分がいい感じに織り交ざさってるから魅力になるのであって、
うんうん、ああまあまあね、
子供本当に子供のまんまだったらそこに魅力はないのでは、
う
ん
う
ん、
あだからそこにだからある程度の制御が働いてるっていうね、
うん、
全部その、 あのそっちの本能の方に引きずられてるわけじゃないですよっていう、
うん、そう、その最近まあまあもう何年か前からのも含めて結構辛い言葉がだからできてて、うん、
はい、
今私がそのネオテニーみたいな言葉で言ってるのを、
うん
うん、まあ、揶揄的な言葉で子供部屋おじさん、
あ知らん、
初めて見た、っていうあの言葉だったり、
うん、
うんとそれはだから何年も前から聞いてて、別にそのおじさんっていうことを貶めるために使わなくても、その性別は関係ないと思うんですけど、
ね、ああまあまあそうね、ティピカルなものとしてね、
そうだから親と同居していて、うんうんうん、うんと結婚とかしていなくて、うんうん、まあ、働いてはいるかもしれないけど多分非正規雇用で、
うん、
で子供部屋、小さい時から住んでた子供部屋にそのまま住み続けているっていうような、うん、30、40くらいの人のことなのかなって思うんだけど、
うん、
で新しくできた言葉に、うん、なんだっけかな、よくあの昔名誉ホニャララみたいな言葉が、
名誉、
名誉市民とか
さ、はいはいはい、
名誉なんとかっていう、はい、この言葉はもう言っちゃダメなのかもしれないけど、日本人が昔名誉白人って言われてたりとかも、
ああるんだ、
南アメアフリカ共和国の、
そこその中でね、
中で、うんと、
まあセカンド的な白人みたいな感じで、
そう、その日本人は、
白人じゃないんだけれども扱いとしてはそうします
と、そうとかっていうような名誉と同じ使われ方で、うんうん、なんだっけかな、
名誉
弱者だったか、
名誉弱者
とか、うんと
名誉マイノリティみたいなな
のかな、
うん、
なんかその子供部屋おじさんと同列みたいな似たような概念の人のことを指して、
うん
うん、あ、なんだっけな、上級弱者、
あ上級ね、上級っていうのもなんかちょっと揶揄的な、あの今だとほら上級国民とか言ってさ、
うん、
感じの人叩かれるけど、
多分 それが先にあって、うんうんうん、それの、まあ、本家取りみたいな形で言ってるんだと思うんだけど、
はいはい、
なんかこれをその男女の対比っていうか対立の構図で出てきた言葉だから、
うん、
あんまり使いたくないんだけど、その対立をその煽るような言葉だから、
はいはい、うん、
その女性の権利がさ、なんか最近ねよくね
コアだかな感じの
ね、うん、あるけど、でそれで男だって辛いんだよみたいな言葉が反面あって、
うん、
でそれでうーんさっきのこの部屋おじさんみたいな人が、あのあ
声を上げる場に、
その女性が、あの例えば女性レディースデーとかさ、女性専用車両とか、あとその男女雇用機会
均等
とかで、そのあとそのなるべく女性しかつけないっていう風な限定の求人とかがね、
できない
とあったりするんだけど、うんうん、そのうーん僕たちだって恵まれてないんですって、むしろ辛いんですって、
うん、
でそれでうーんこっから先はだからもうただの争いだから、
うん、
紹介するのもあんまりですけど、
うん、
ひどい言い方をするとうん、その僕たちひも手の、うん、なんかね略語があるんですよ、
うん、
なんかおじさんで
詰めるやつ
なんだ、お金を持ってなくて、
うん
うん、っていうおじさんをそのアルファベット3文字くらいで
なんか言う言葉があって
、で、うんと、だからその弱者というものに何か福祉として何かを割り当てるとか、
うん、
権利をこの再配分するようなことがあるんだったら、
うん、
じゃあ僕たちに彼女をくださいっていうふうに、
なるほどね もうちょっと不思議なあの 理論ですけどね、う
ん、でだからそこがだからすごい対立でバチバチになっちゃってるんだけど、うん、もうあの女性はあのなんて言うんだろう、そういう再配分されるようなリソースではございませんと、人権を何だと思っているんですかと、うん、あなたが欲しいのは彼女ではなくてお母さんですよねっていうことで、結局今日話してきたお母さん的ケアを誰がどう配分するといいのかなっていう、
うんうん、まあね、なまあだからそれだからやっぱさ、結婚っていうような制度みたいなところでその共同生活していく場合に、
はい、
まあこれそういうの結びつけていいかどうかちょっと難しいんですけど、結婚制度ってとりあえずその恋愛の延長上にあるように見えちゃうんだけど、
はい、
あの制度としてのマリッジっていうのはあくまで社会との契約なんで、二人の契約とは関係ないんだあんまりね、
うん、
あのほだから結婚すると、だから例えば、税制の優遇とか、
うん、
あとなんだあの世帯主だなんだとかそういうものとかの、あと子供のその扱いが生まれた時のね、
うん、
がやりやすいとか、
うん、
で相続がどうだとか、じゃあ親の今度、ね、親からじゃあ、 受けた相続の夫婦間の分用とかがもう制度的に決められてると、民法上の、うん、
はい、
でそれに乗りますっていうその契約なんで、
まあ、まあ民法っていうことが言われるのであれば、うん、その相互の婚姻契約っていう意味では一応本人たちを縛るものでもあるんですよね。
あ、まあまあまあそうそう、基本的にはあるんだけれども、うん、だからじゃあその本人たちの契約っていうのがそれ別に恋愛とかなんかそういうことではなく、
うん、
本人たちの間だとしても、
うん、
契約はただの契約であると、
うん、
まあ、ドライに切り離しちゃえばね、
はい、
でどうしてもさまあその恋愛状況と共同生活としての、ルール、家庭内ルールと、
うん、
でまたそれが社会とその自分たちの家っていうものが社会とどう関わってるかっていうのが制度上のね、
うん、
まあ、3方向があって、
はい、
だから結婚というその制度に乗るんだったら、
うん、
ある程度その古いしきたりみたいのを、
うん、
全部拒否はできないと、
はい、
じゃあ例えばじゃあ親との付き合いとかさ、
うん、
じゃあ親とを含んだ親戚との付き合いとかそういうものは何ていうのかな、副次的に広がっちゃうんで、
はい、
で、いやでも私たちたださ好きで一緒になったんですから、結婚しただけでそっちは全部やりたくないんですっていうわけにはなかなかいかないんですね、
うん、その結婚でできる親族のことを姻族って言いますよね。姻族について何か定めてたり民法でするんですかね。相続はあると思うけど、
姻族っていうのはでもただの血の、直系と、なんていうのかな、民法上それ直属と姻族っていうのを分けてるだけですよね。
親族と姻族を分けてて、でそれで直系親族とその傍系親族っていうのがあるけど、うん、姻族に、まあ、まだとして
じゃあだから親族っていう概念があるから姻族があるんで、
うん、
それなんて言うんでしたっけ、前にこっちの言葉ができたらこう反対できます
み
た
いな、あ、レトロニム、
あ、レトロニムに近いものがあると思いますよ、
うんうん、
だからその相続上ものになるのはその親族の順番であって、
うん、
全部そっち取っ払っちゃったらじゃあ姻族の方に回りますけどみたいな
さ、うんうん、
ただそれだけのあれですよね、
うん、多分ね、
うん、多分なんとなくそうイメージですけど、
うん、まあ、その民法っていうのをちゃんとね、うん、見たことがないからわからないんですけど、
はい、
はい、
だからでもさ、だからそういうシステムに乗るか乗らないかって、だからじゃあ完全にフリーで、
うん、
可能でしょ、だって別にさ、じゃあもう私別に税法のあれも必要ないし、あなたとか私がその好き嫌いとか私たちだけの関係上で、
うん、
共同生活しますすりゃいいだけです、
うんうん、
別にだから守ってもらうこともないしみたいになっちゃえば、
うん、
でそれのだから逆側としてその同性婚とかね、
うん、
そういうことが言われ始めたのって、だからそれ性として 異性同士のパートナーシップだけを制度上として保護していくっていうのは、もうもはやそのなんていうのかな、なんて制度としてそれ不備があると、
うん、
で同性であったとしてもきちんとした本人同士の確認があって、
うん、
でその税法上の保護とか、だから今ほらケアとかなんか難しいじゃない、そのなった時に、
うん、
だからじゃあその夫婦じゃないとそっちその認められないみたいになってきちゃうと困るんで、
はい、
で相続とかもね、保険とか、
うん、
そういうのもだから他人としてかけなくちゃいけないとかなっちゃうのは、
うん、
まあ、向くまである嘘不備がありすぎるから、
うん、
その同性のパートナーシップだとしてもそっちの、制度としての婚姻状況に近い、うん、まあ、100% かどうだか僕ちょっと分かりませんけど、
うん、
ほぼまあ 100% に近い制度としてを認めましょうっていうのは、
うん、
僕それは当然だとは思うんですよね。
まあそうですね、多分その結婚とか、
うん、
にくっついてくるものを逐一全部拾い上げて、
うん、
新しく新規でその文書化して契約することは、
うん、
まあ、その何か還付金みたいのはもらえないけど、
うん、
すること自体は可能だとは思うけど、
はい、
まあ、そういうことをいちいちしなくて済むようにいわゆる結婚パックみたいなものに2人で入るってことですね。
そうそうそうそう、
加入する、
そうですそうです、そうです。
でその結婚パックっていうものに加入する以上その部分のこの部分の特約は外したいとかつけたいとかっていうのは、
うん、
まあ、一応個人的にできるけど、
うん、
できないこともありますよっていう、
そうまるっと乗ってくださいよ
ってい
う、
結婚パックに入っちゃったら姻族も親族もそう両方側ついてきちゃうからってい
う、そうです、
うんうん、
で、まあ、よくだからそのさ、どうしてもその親戚付き合い嫌だとか、
うん、
でそんなこと言ったって、
うん、
結婚しちゃった以上その親戚っているんで、
うん、まあ、だから結婚でついてくる姻族をなかったことにはできないですよね、その付き合い方としてどこかに線を引きたいと思った時の圧力の話ですね、
うん、だからそれはさ、じゃあだから今度だからその共同生活としての、
うん、
なんていうのかな、お互いのルーリングで、
うん、
私は僕はもうそっちのと付き合うつもり全くないと、
うん、
でこっちのもやってもらわないで結構だと、
はい、
でそれお互いでだから成り立たせちゃえば、
うん、
なんてもうほらそれ親族からどう扱われるかは分かんないけども、
うん、
可能だよね、
うん、
でそこをすり合わせないで、
うん、
どっちかをどっちかでなあなあでやってっちゃうからダメなんで、そこはだから共同生活のルールとしてのすり合わせをきちんとやりましょうっていう話だと僕思うんだよね、
うんうん、ただその契約前にね全てが開示されないからね、
ですよ
ね、そこはちょっと大変だなって、
大変ですよそれ、
うん、
大変じゃないとは言わない、
うんうん、
だけどそういうもんです、
まあ、そういうものだから結婚した以上ついてきちゃった親族、
うん
うん、姻族、
はい、
っていうのがメリットでもありリスクでもありっていうね、うんうん、
だってさそのほらじゃあ姻族の中にすっげえ気に食わないおじさんが一人でいると、
うん、
でもさじゃあそれ普通の社会であったってさ、
うん、
じゃあ会社の中が全部和気あいあいとしてるからさあいつだけ嫌だっていう場合あるじゃん、
うん、ある
でそれ親戚だからそうじゃなくて嫌な人っていうのはそういうふうにいますよっていう話でさ、
そうね、その何かをその嫌な人が姻族とか親族にいた時に、
うん
うん、なんか親族とか姻族であるっていうことは消せないんだとしてさ、
はい、
さっきまあ、べきみたいなことを押し付けてきた時に、
うん、
ね、
あだからさ、
うん、
だってそれだって俺、うん、言うよ、
うん、
もう知りませんよそんなこと、
うんうん、
あなたそう思ってるのそうかもしれないけど、
うん、
いや別に今じゃ葬式まんじゅう一人に5個つけろって言ったってそんなこと言ったって始まりませんよって、引き出物が引き出物じゃねえやが足らねえ少ねえだろさそんなこと言う、だそんな僕が金出してやるんだから関係ないじゃないですかって、
うんね、
うん、そういうだからそういうなんていう観光総裁おじさんみたいなさ、
あいるいる、うん、もうめっちゃいる、
うん、そんなこと知りますよ、そんなあなたのところにしきたりそうかもしれないけど、
うん、
僕と関係ないですから
って、ね、
そんな関係ないよ、 だそこでだから言うか言わないかだよね、
うんうん、そうなかなか言えないんだよね、うん、そしてね、
うん、でもさそれで言えなかったとして、
うん、
うんと、それはなんか言うやつ悪いんだよ。あ、言うやつってその押し付けてくるやつがいいって言ってんじゃないんだけど、
はい、
じゃあ断りましょうよってさ、
うんうん、
俺は思う。だから例えばじゃあ、 あの突然友達がマルチ始めちゃったと、
はい、
でもうさすっごい大親友だったとしても、
うん、
じゃあこれどうって言われたらさ、でもそんな知らないよって。だから別に俺お前の友達関係壊すつもりじゃないけど、
うん、
それは乗れないよってさ、うん、はっきり言わなくっちゃ。だってそれ
そうよね、
それズルズル言っちゃったらさ、
それさなんでさ言いづらいんだろうね。
まあだからパッケージ先に作られちゃうからでしょ、
その人と。それ断ることでその人とその、うん、例えば今の友達の例ね、
はい、
友達関係が終わっちゃうかもしれないって思って言えないってことか。
そうですね、
うん、
だから断ったら、
うん、
いや友情関係にひびがあると、
うん、
今まで全部分かり合ってきたのに、
うん、
っていうそのさ古いバインドが、
うん、
こう積み重なってるんで、
うん、
この一個でそっち全部切るんですかっていうことになっちゃうと、
うんうん、
なんでお前が水くせえ急にとかさ、
うん、
まあまあ持ち出してくるやつは持ち出してくるわけだよ
それ、うん、
でだからそうやって例えばまあポッドキャストならポッドキャストでもいいけど、
はい、
なんかすごい和気あいあいとしたとこを作ってて、
うん、
でその中の人に誰かマルチ始めちゃったと、
うん、
でとしてね、
はい、
それは今の家庭の話ですよ、
はいはい、
だけどさなんでみんなこっちに仲良くやってたじゃないって、これこの商品悪くないでしょ別にってさ
あ
言ってさわーっと乗り込んでくれちゃったさ、なんだよなと思ってもさ、な1000人のうち1人かなんかは仕方ないこの人が言ってんだったら私もだからほんの最初のまあ商品買うぐらい、
うん
まあ、付き合ってみるかとかなっちゃうわけじゃん。
ああねそうなんだよ ね, なん
か
ね、
だからそこをさ、
うん、
利用してるあのね必ずねそのパッケージを作りから始めますからね、
うん、
その人じゃ個人一対一であっても、その関係性を深めてから、
うん、
後でそれを後出ししてくるわけです
よ、うん、
最初からこれ持ってきてさこれどうですかっていうのはセールスでしょ、
うん、
ただの、
うん、
セールス営業で、
うん、そこは断りやすいよね。
でマルチっていうのは違くて先に関係性を作ってからそこに載せるわけですよ、
うん、
で会社でも何でもそうなんだけど、
うん、
同僚ですごい仲いいとかで副業でどうこういうの儲かってなるって持ち込んでくるやつが出てくる、
うん、
でまあ、会社の中の規模が大きければ何人かはそれでなんか子分になっちゃうと、
うん、
必ずその図式ですから
ね, ねでそれをその友達だったら一応対等じゃないですか、
ええ、
で関係が対等じゃなかったりする先で例えばその親戚のおじさんから持ち込まれたりすると、ええ、もうめんどくさいよね、
うん、でも親戚とかでも、まあ、めんどくさいんだけど、
うん、
ダメなもんはダメなんでさ、
うん、
そこはさ1ミリも乗っちゃダメなんだよね、
うん、
で乗った時点で終わりだからそれ、
うん、でそれでその夫婦今の話だと、うん、
ええ、
夫婦のどっちかはダメなものはダメなんだよって言ってるけど、
ええ、
そのおじさんに夫婦のもう片方が引っ張られたりすると今度夫婦が危なくなるよね、
うん、もうでもそれ仕方ないよね。
うん、
それでもどうしても会わなければもうさよならしかないよ、
うん、
それ
そうなっちゃうよね、
うんうん、だってダメだもん、まあ、そんなのいいって言ったらさ、
うん、
それ何のだから恋愛とその共同生活とは別なんで、
うん、
その共同生活してそれやられると壊れますよっていうことがあったら、
うん、
その共同生活は解消するしかないよね、
うん、
まあ、恋愛が残ったとしても、
うん、まあなんかでもとはいえその夫婦は関係を解消できるけど、
はい、
親族っていうのは関係を解消できないから
、ね、あできないですね、
うん、
でもさ没交渉にしたことはできんじゃん。
まあできるよね、
うん、できるけどね。でも徹底的に没交渉しちゃうしかない、
ね、うん、
あの人組んだったらもうそこ行かないって、
うん、
絶対会いたくないって、うん、顔も見たくない
そう、ね、
いやそのくらいしなかったらいつまでもさ、うん、引きあのなんていうの、嫌だな嫌だなって思っちゃうよ。
うん、そうなんだよね、
うん、
だけどなんか
下手すりゃ葬式だってさ、
うん、
あのさその人組んだったら あの来ない時見計らって俺行くからとかさ、
うん、なんかそこまでさ、うん、あの人のことをその避けたくなる風にさせられるってすごいなっていうか、うん、怖いなって思うん
で、ね、そうですね、なんか俺のせいじゃないのにってことはもちろんあるよそれ、
うん、だけど、まあ、人ってそこまで行くじゃん、その恋しい時は何があってもその人に会いたくて会いたくてっていう風になる、
うん、
で怖い、ストーカー見たくなる人もいる、
はい、
でそれで今の一回その嫌になって、うん、でそこを畳みさらにこうつけ込まれようとかさ、うん、ぐいぐい向こうが来るともうその人とのことを見るのも嫌になっちゃう、
そうですね、
うん、っていうのはさ、これはどっちのその二重過程理論でいうどっちの自分がそうさせて
るの？あ、それは昔の方じゃないかな、
昔の方、感情は昔の方が担当してて、でそれで、倫理的なものはその規範的な新しい方が担当してて、それが一致団結して感情的にも、
うん、
その論議的にもあのノーっていう風になるのかね。
だからほら感情的の方でノーってなった段階で、
うん、
倫理も何も突っ飛んじゃって、
うん、
あの全部ダメと。
それはじゃあもう感情が先行してて、
ええ、
その感情を正当化するために新しい方も引きずられて
だと思いますよ。
理屈をつけているん
で、ええ、
なるほど、
だから好きとか嫌いとかっていうのが非常に難しいっていうのが、
うん、
そこがあくまでその現象的なところの、
うん、
すごい昔のところで決まってるんで、
一回その嫌いになった人のこととかをもう一回好きになれるって思いますか？
いや僕ね、嫌いになって恋愛感情としてだよ、
はい、
嫌いになったことがないんで、
お
だからさそのもう一回とかなんかそういうことを考えたことはないんで、ただ関係性としては切れちゃうんで、
うん、
もう二度と会えないなっていう人は多分いるとは思うけれども、うん、だってその人嫌いじゃないもん俺別に。
恋愛っていう枠組みを外したら嫌いな人って言いますか？
恋愛っていうのは男女間の恋愛
じゃなくて単に好きじゃない人。
好きじゃない、あ、好きじゃない人っていうのは最初から好きじゃないもん、
うん、だからその人のことなんかあって好きになれるかな。
あ、だからそれ全然自分が思ってない発見があった場合よね、
新しく何か新事実が出てきたら、うん、
ええ、
うん、
あ、ここ僕見落としてたんだって、
うん、
だからそれはあの本当それあの、音楽家の大竹栄一さんが、
はい、
僕これどっかで前にも言ったことありますけれども、
うん、
あの最初に聞いた時はね、
うん、
なんだこれと思って聞けなかったと、
はい、
でそれを何年か経ってから聞き直した時に、
うん、
あれこんなに良かったのかって
、
でそれはだからその時にあの僕はその魅力を発見できなかったんだっていう
ね、うんうん、
だからそういうこと僕はあると思います、
はい、
事実としてね、
うん、
でそれは人間でも同じだとは思いますね、
うん
うん、あ、だからこの人こういう言い方してたんだけど、
うん、
この言い方って僕が思ってた意味の言い方じゃなかったんだとかね、
うん
うん、気づくことはあると思います、
うん、
であとは表面上じゃなくその実際に会ったことなかったんだけど実際に会ってみたら、うん、あ、なん全然違うじゃんそんないい人だったのみたいなこともあるかもしれないし、
それも怖いんだよね、なんかその、うん、天才的な詐欺師とかみたいな人はとにかく会ってしまえば自分の魅力で何とかできるって思ってる節もあるから
、ありますね、
ね、
うん、だからまあそこら辺はまあでもそれで騙されちゃったとしたらさそれはもう仕方ねえじゃん、うん、あ、いや事実として、うん、あのその人は詐欺師だったと、
うん、
だけどそのさ俺そこは、
うん、
うんとある程度まあ仕方ないことだと思うんだよね、そこで失敗したとして、
うん、
次の教訓にじゃあ生かしましょうってことでね、
うん
うん、そうじゃなかったら人を好きになれないなんか、
うん、
何に好きになってるのかがさそもそもモヤモヤして分かんないんだから、なんであなたのこと好きなのかってさ、
うん、
いちいち説明してくださいって言ったらさできないでしょ大概。
まあそれがお仕事の人だったら別だ
けど、あ、そうそうそうそう、うん、分析する人は別だけど、
うん、
ただなんとなくほら好きだとかなんとかなっちゃう人ってさ、
うん、
うん、まあ、僕今までも恋愛ってその好きになった人はたくさんいますけれども、
はい、
なんでかなって言われたらさ、あんま説明できないもん
ね。そうね、
たまたま横にいたからとかいうこともあるし、
うんうん、説明できないけど、嫌いになることがでもないんだったら、そのそこも無理ですね。
全然無理だよ。嫌いじゃない。今だって好きだもん、みんな。
あ、そうですか、男の人は割とそういう風に言う人が多いっていうのが本当なんですね。 あんまり実例として知らなかったんですけど。
いや、そのほら、関係がこじれるのはあるよ。だから、だからそれ関係がこじれただけで、
はい、
あのその人は嫌いになったわけじゃないの。
嫌いじゃないのに関係がこじれるっていうのもまた不思議だなって。嫌いだから、
だってそれ相手がさ、うん、嫌だって言われたらもうしょうがねえじゃん。
なるほどね。それはこじれるね。
うん、でもそれを無理やりって言ったらそれまたへんてこな話、うん、またなんか長い、本当はもっとなんか話したいことあったんですけど。
そうです。まとま、まあ、ね、ネオテニーの話で、うん。
まあ、じゃあ、ちょっとまたなんかあったらね。
はい。
ちょっと延長戦やりましょうかね。
はい。
ということで、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。